はい、それじゃあですね、問題を見ていきましょう。で、この問題はいわゆるノンフィクション逆転事件を素材にしています。で、まず証文1でね、 X の主張から組み立っていきたいんですけど、この訴訟は不法行為に基づく損害賠償請求訴訟なので、なのでそこをちょっと注意しなきゃいけないですよね。具体的には争点になってくるのは法的利益に対する、まあ、違法な侵害があるかどうかになってくるので、例えばいわゆる目的手段審査とかちょっと使いにくいのかなというのがありますよね。だからちょっとそのあたり気をつけるといいかなと思います。もちろん目的手段審査使っても罰じゃないと思うんですけど、目的って何ですかって話に多分なっちゃうと思うんですよね、やっぱりね。だからちょっと使いにくいのは間違いないと思いますね。はい、なので、まあ、その意味でですね、ちょっと書き方は工夫しなきゃいけないかなと。一応ね、後からまた答案見ますけれども、この答案ではですね、原則としてね、違法性が認められるんであって、特段重要な限りは違法性は阻却されないんだっていうね、そんな感じで書いておきました。で、まず X としては、そのプライバシー権侵害っていうものをね、論証した上で、で、その上で今回のね、そのプライバシーの内容ですよね。で、これは、その実刑判決を受けたことを実名で公表されていることによって侵害されているものになってくるので、前科等に関わる事実をみだりに公表されない利益というふうに定義しておけばいいと思います。まあ、学説上いわゆる固有情報というふうに言われているものですよね。はい、国家がもしこれを侵害すればいわゆる厳格審査になる、そういうふうなものです。あともう一個言えるのかなと思うのは、今回ね、公表っていう対応なんですよね。やっぱり最近のまあ理解だと、まあ、公表だけじゃなくてね、開示するとか、まあ、あとは取得する、情報を取得する、管理するっていうだけでもプライバシー侵害生じるんだっていうふうに言いますけど、やっぱり公表されるっていうのが一番ね、制約対応としては大きいのかなと思いますので、その点も一言触れておくといいかなと思います。はい、ってな感じですかね。で、あとね、ちょっと悩ましいのが、そのプライバシーの定義をどうするかですよね。で、ここはね、まあどういうふうな形でもいいと思います。結局ね、古典的な理解によったとしても、今回はですね、プライバシー権に当たるっていうふうにやっぱりなるのかなと思いますので、なので、その意味で別に、現代的なね、その自己情報コントロール建設であるとか、まあそういうものは別にいらなくてもね、いいのかなと思いますね。で、回答例では、プライバシー3要件でね、宴の後の大審判決が言ったプライバシー3要件で論じています。最高裁判例がこれにね、寄ってるかどうかちょっと微妙なところでして、最高裁はですね、その、いわゆる古典的なね、理解と、それから自己情報コントロール建設を合体させたような、そういうような権利だと捉えてるみたいなんですけどね。まあ、ちょっとそれはですね、前の問題をね、やってますので、そちらを見ていただきたいなと思うんですけどね。はい。で、次に反論と主権等をね、見ていきたいんですけど、まず反論として一応2つ書いておきました。他にもあり得ると思うんだけど、まず1つはですね、その前科等公表されない利益が本件においてなぜプライバシーと言えるのかと。で、これにもですね、いくつかあり得るかなと思うんだけどね。例えばその82条が裁判記録の公開まで求めてるんだ。だとすると、前科記録は公開されるべき情報なんだから、プライバシーと言えないじゃないかって話ね。それはちょっとまあ無理があるかなと思いますね。すごく軽微な犯罪ってあるわけですから、全部が全部ね、そのプライバシーを侵害と見ることは疑問であるというのはおかしいと思いますね。実際に前科情報っていうものは、これは、みだらに、公表されない、そういうふうな利益がね、あるというふうに言ってますんでね。だけど今回の事案は、少なくとも A 件においては大々的に報じられているわけですから、どうすればやっぱりその点に関してはね、少なくとも社会、当時は社会公共の関心事だったと言えるはずで、まあ、そうすると、なぜ時の経過によって、それがプライバシーとして保護されに至るのかと。これは確かにありますよね。はい。ここは、書いておきたい部分かなと思います。本件の特殊性になってくると思うんでね。で、あともう一個は、これは単純で、その表現の自由が優越するから違法でないと。まあ、比較考慮のもね、問題してもらえばいいと思いますね。で、それからですね、当てはめのレベル。まあ、基準はね、試験どころでは比較考慮によればいいと思うんだけど、当てはめのレベルでは、やはり、その、公表の必要性と、それから不利益の程度ですよね。それを、ま、比較考慮するっていうふうな、そういうふうな形になるのかなと思います。まあ、本件では、その、実名でやるっていう必要までね、特にないのかなと思いますので、まあ、なので、違法性認めるというふうなね、形でいいのかなと思うんですけどね。はい。いいですかね。じゃあ、回答を見ていきましょう。で、まずですね、証文1でプライバシー権として保障されるんだって話をね、書いておく必要があって、ここはもう古典的な理解にしておきました。私的領域を侵害されないことってことですね。まあ、本件は典型的な事例かなと思いますので、なので、まあ、何も現代的な理解による必要はないのかなと思います。ちょっと現代的な理解を取る場合にはね、前の問題をちょっと参照してほしいんですけどね。で、いわゆるそのプライバシー3要件で、当てはめですよね。 でそれから審査基準のところですよね。まあ、審査基準といってもいわゆる目的手段審査は今回使いにくいんで、まあ、なので違法性がどういう場合に阻却されるのかっていうね、そういうような形で書きましたけどね。まあ、ここで考慮すべき事情は、まあ、プライバシー権の、ね、一般的な特殊性っていうのはあると思います。例えば回復が不可能とか著しく困難だというようなあたりとかですよね。でただ本件の特殊性は絶対触れてほしくって、特にやっぱり前科等に関わる問題であること、それからあとはね、まあ、ここは書いても書かなくてどっちもいいと思うんだけど、公表という対応であっていうことですよね。はい、なので、その正当化性の特段事情がない限り違法性阻却されないということです。で今回はそういったような事情がないんで違法性が阻却されないよと、まあ、こんな感じの、ね、基準にしておきました。でその後反論ですけれども、一つはですね、先ほど言いましたように社会公共の関心事、少なくてもその当時は社会公共の関心事だったんで、なので、時の経過によってそれはプライバシーとして保護されるに至るということは考えにくいと。だから、先ほどの3要件でいけば、丸3ですかね、非公然性が、これが、まあ、認められないという、そういうことになると思います。であとは、まあ、表現の自由との、関係で、表現の自由によって保障されるから、違法性が阻却されるということですね。はい。で、まずですね、一つ目の、その当時は、少なくても当時はですね、県において、社会公共の関心事だったんじゃないかという点ですよね。でこの点はどうかということなんですけれども、確かにまあ A 県においてはそうだったのかなと思うんだけども、でもかなりもう今回時間が経ってますよね。で裁判を行われたのが平成10年頃 で今は平成25年ですかね。15年ほど経ってますよね。はい、であとはですね、今回の事案について言えば、その A 県じゃなくて今回 X はですね、B 県に、住んでいて、まあ、A 県とは遠く離れた B 県というふうに書いてありますから、まあ、その意味でもね、やっぱりそこは秘匿されるべき情報だったというふうに見た方がいいでしょう。まあ、非公然性の要件を満たすというふうに考えていいのかなと思いますね。はい。まあ、実際に誰もその X の、その前回知らなかったということですからね。であとはいわゆる表現の自由の出版についてね、その表現の自由で保障されるんだって話を書いてもらって、でそれで、比較考慮の話に持ってってもらえればいいのかなと思います。あとは当てはめで、で今回はですね、やはり、その実名を公表するっていうね、そういうふうな必要性が低かったってことになるんだと思いますね。特にまあ X はその公的立場にある人物ではありませんからね。だからそのまあ仮にですね、米軍基地の問題で世に知らしめようというふうなね、そういうふうな必要性っていうのはあるのかもしれないけれど、あったとしてもですね、ただ一方で X の実名を使用するっていう必要性まではないじゃないかと、まあこういうようなことをね、書いてもらえばいいと思います。ということで、法制阻却はなしということですね。はい、いいですかね。じゃあこの問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。